し。親分、どうですかね。大抵見当はつきましたか。と、幸次郎は聞いた。そう手柄にもゆかねえ。と、半七は笑った。去年の心中一件と、今度の一件と、まるで縁のねえことか。それとも、何かの糸がつながっているのか。まずそれを考えなければならねえ。友蔵のやつがまた何かやったかね。俺もそんなことを考えたが、若い娘ならばともかくも、やがて四十に手の届く女房をかどわかすということもあるめ。いくら暗闇だって周りに大勢の人がいるのだから、キャーとかなんとか声を立てるぐらいのことはできそうなものだ。まさかに友蔵に引っ担いで行かれたのでもあるめ。俺ももう少し考えるから、おめえは前派と手分けをして、伊豆屋と泉屋の内幕を探ってくれ。こうなると、この春、府中へ行ってきてようござんしたね。何が幸せになるかわからねえ。出し抜けにこんなことを持ち込まれたのじゃ、見当がつかねえ。幸次郎を出してやって、半七はまたしばらく考えた。伊豆屋の番頭の話だけでは詳しいことはわからない。番頭もまた一家の秘密を漏らすまい。従ってその話のほかに、伊豆屋と泉屋に絡んでいかなる秘密が潜んでいないとも限らない。所詮は幸次郎と善八の報告を待って、それから正確な判断を下すのほかはなかったが、半七は平生の癖として、ともかくも今までに与えられた材料によって一応の推測を試みようとした。当たっても外れても考えるだけは考えなければ気が済まないのであった。表には内売りの声が聞こえた。今朝から催していた雨が静かに降ってきた。その雨の音を聞きながら、半七は居眠りでもしたように目を閉じていたが、やがて手ぬぐいと傘を持って町内の銭湯へ出て行った。雨はだんだんに強くなって、夕暮れに近い空の色はますます暗くなった。湯から帰ってきた半七の顔色も暗かった。子分ら二人が何かの報告を持ってくるまでは自分の腹をきりと決めかねたのである。雨は明くる日も降り続いて、本式の梅雨空となった。その日の暮れかかる頃に善八がまず顔を見せた。いよいよ梅雨になりました。ゆうべ幸次郎の話を聞いたので、今朝から早速取り掛かりました。おめえはどっちへ回ったのだ。半七は待ちかねたように聞いた。わしは塩町の呉服屋の方です。そこでまず聞き込んだだけのことをお話し申しましょう。と善八は言い出した。泉屋といううちは店構えを見ても知られる通り、土地でも古い店で、寝台もしっかりしているという噂です。主人の久兵衛は50ぐらい。女房のお代は5歳で34、5。先妻にも5歳にも子がないので、主人の甥の清七を養子にもらって22の年まで育ててくると、その清七は調布のお国と心中してしまったというわけです。清七は養子か。本来はおとなしい手堅い人間だったそうですが、府中へ行った帰りに一晩遊んだのがやみつきで、とんだことになったものだと近所でも気の毒がっています。それから手代の幾次郎ですが、主人の遠縁のものだということになっているが、 実は番頭の息子だそうです。それにはちっと訳があるので。今から20年ほど前に泉屋の番頭雄三が受領した。それは紀州家か尾張家かへ納めた品々に何か不正のことがあったというのである。その吟味中に雄三は老死した。しかも世間の噂では主人の罪を番頭が一切引き受けて、主人は何にも知らないことに取り繕ったのであるという。その忠義の番頭雄三のせがれが幾次郎で、当時はまだ2、3歳の子供であったのを母のお美濃が引き連れて甲州の身寄りの方へ立ち退いた。もちろん泉屋では相当の扶助をしてやったに相違ない。その幾次郎が8つか9つに成人した時に、おそらく前々からの約束があったのであろう。江戸へ出てきて旧主人の泉屋に奉公することになった。表向きは遠縁のものだということにして、主人も特別に目をかけて使っていた。泉屋に子がないので番頭の忠義に報いるために、あるいはこの幾次郎を養子にするのではないかというものもあったが、その想像は外れて、主人の甥の正七が13の年からもらわれてきた。幾次郎はやはり奉公人として働いていて、彼が堅気の店の者に似合わず稽古所入りをしたり、折々には新宿の遊女遊びをしたりするのを主人が大目に見ているのも、亡夫の忠義を忘れないためであろう。たとえ養子には座らずとも、ゆくゆくはのれんでも分けてもらって一軒の店の主人になるであろうと昔を知る者は噂している。なるほど、幾次郎というやつにはそういう因縁があるのか、と半七はうなずいた。そこでその幾次郎は相変わらず店に働いているのか。今日も店に座っていました、と言いかけて善八は少しく声を低めた。近所の噂だけで確かなことはわからねえのですが、泉屋の女房は節句の晩あたりからうちにいねえらしいというのです。もちろん泉屋じゃ内緒にしていますが、店の小僧が使いに出た時誰かに喋ったそうで。泉屋の女房もいねえのか、と半七も目を光らせた。節句の晩といえば府中の暗闇祭りの晩だ。その同じ晩に伊豆屋の女房は府中で姿を隠し、泉屋の女房は江戸で姿を隠す。いかに両方が知り合いの仲だといっても、まさかに女同士が誘い合わせて駆け落ちをしたわけでもあるめえ。妙なことになったものだな。女房二人の間に何かの関わり合いがあるのか、ただしは偶然の一致か、半七もその鑑定に苦しんだ。善八も黙って考えていた。ああ、ふるふる。独り言のように言いながら幸次郎が入ってきた。どうだ、何か面白い掘り出し物があったか、と彼は善八に聞いた。むむ、まず一通りは分かった、と半七は引き取って答えた。第一の聞き込みは、泉屋の女房も暗闇祭りの晩に姿を隠したということだ。ふん、と幸次郎も目を丸くした。そりゃ面白え。そこで親分、前派と違ってわしの方にはいい見つけ物もありません。 伊豆屋のことは大抵あの番頭の言った通りですが、近所で聞くと伊豆屋の主人はお人よしの方で、親へという女房がうちとのことを一人で切って回している、いわばかかあ天下のうちだそうで、もう年頃の息子や娘がありながら、親へは派手なこしらえで、神参りにもたびたび出て歩くという評判です。別に浮気をしているような噂もねえのか、と半七は聞いた。そんな女だから何か不埒を働いていやしねえかと思って、わしもいろいろ探ってみましたが、そんな噂もねえようです。よっぽど上手にやっているんでしょうか。泉屋の手代の幾次郎とおかしいという噂は聞かねえか。聞きませんね。よそでそんな噂があるんですか。そうでもねえが、まあ聞いてみたのだ。こう言って半七はまた考えているところへ、女房のおせんが女中に寿司の大皿を運ばせてきた。どこからか届けてきたというのである。商売柄でこんな使い物をもらうのは珍しくない。すぐに茶を入れさせて、半七ら三人は寿司を食い始めると、そのそばで女房がこんなことを話し出した。私が今お湯の帰りに地震盤の前を通ると、雨が降るのに人立ちがしているから、何だろうと思って覗いてみると、隣町の新吉のおっかさんが地震場へ駆け込んで、おいおい泣いているのよ。新吉というのは噺家志ん生の弟子で、隣町の裏に住んでいる。年は24、5で、男前は悪くないが、芸が未熟であるために、江戸の真ん中の良い席へは顔を出されず、バス絵や金在回りなどをして、母のおさがと二人で暮らしている。それでも芸人の端くれであり、かつは近所でもあるので、半七は新吉親子の顔を知っていた。新吉のおふくろは何を泣いてるのだ。それがね、なんだか取り留めのない話のようだけれども、おっかさんは一生懸命に泣いて騒いでいる。というのは、新吉は先月から甲州街道の方角へ稼ぎに行って、月末には江戸へ帰るはずのところが、今月になっても頼りがない。おっかさんも毎日心配していると、おとといの晩、おっかさんが変な夢を見たんだとさ。どんな夢を見た？おっかさんが火鉢の前に座っていると、新吉が外からぼんやり入ってきて、黙って手をついている。おや、お帰りかえ？と声をかけても返事をしない。なぜ黙ってうつむいているんだよと言うと、新吉は小さな声で、顔を見せるとおっかさんがびっくりするからと言う。お前の顔を見てびっくりするやつがあるものか。旅から帰ってきたら、まず無事な顔を親に見せるものだ。早く顔を見せよと言うと、新吉がひょいと顔を上げた。ここまで話してきて、おせんは思わず息を飲み込むと、幸次郎は笑いながら口を出した。なんだか怪談がかってきたようだね。まったく怪談さ、とおせんは顔をしかめた。新吉が顔を上げると、顔は血だらけ。何でも砂利のようなもので引っこすったように顔を一面にすりむけている。おっかさんも驚いて、キャッと言うと、夢が覚めた。もしやこれが正夢で、せがれの身の上に何か返事でもあったのじゃないかと、おっかさんもしきりに案じていると、 昨夜も同じ夢を見て、せがれの顔はやっぱり血だらけ。いよいよ心配してると、今日の宵の口、おっかさんが銭湯から帰ってくると、暗いうちの中に新吉がしょんぼりと座っている。それが振り向くと、やっぱり血だらけの顔をしていたので、おっかさんはもう声が出なかったそうで、これはどうしてもただごとでない。せがれはどこでか非業の最期を遂げたに相違ないと、おっかさんは半気違いのようになって地震場へ泣き込んできたというわけさ。地震場だってどうすることもできない。お前があんまり心配するからそんな夢を見たのだろうとか、夢は逆夢だとか言って、まあいい加減になだめているのだが、親一人子一人のせがれにもしものことがあったら、私も生きちゃいられないとか言って、おっかさんは泣いて騒いでいる。そのうちに大家さんが来て、無理にだなめて引っ張って帰ったが、考えてみればかわいそうでもあり、新吉は一体どうしたのかね。聞いている三人は顔を見合わせた。外には暗い雨が小やみなく降っていた。
なるほど、階段だ。
と善八は冷えた茶を飲みながら言った。
だが、地震盤で言う通り、おふくろがあんまり心配しているので、せがれの夢を見たり、せがれの姿を見たりしたのだろう。そんなこととは知らねえで、新吉の野郎、金財を回ってちっと懐が温まったので、今頃どこかの宿場で面白く浮かれているかもしれねえ。おや、この野郎だ。
おい、おせん、傘を出してくれ。
半七は立ち上がって帯を締め直した。
どこへ行くの？
新吉のおふくろに会ってくる。
親分、階段を真に受けて行くのかえ？と幸次郎は半七の顔を見上げた。
真に受けても受けねえでも、ちっと思い当たることがある。俺の帰るまでおめえたちは待っていてくれ。
降りしきる雨の中を半七は隣町へ出ていった。